地球って200色あるねん。
いろんな色がありますね。
ありますか？今回は科学系ポッドキャストのトークテーマ、地球っていうところで、まあ今月はアースデーがありますから、アースデーにちなんで地球を見る目、愛ですね、っていうので人工衛星のカメラに関するお話をしていきたいと思います。まあなんか簡単に言うと、光の種類を変えたり観測方法を変えるだけでこんだけバリエーションのあるデータを取れるのかっていうのが、まあ衛星データの魅力かなと思うんで、まあ得意分野だしね。なら今回は衛星データとはをちょっとお話ししていく回にしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたちゃんです。
衛星データ紹介します。
お願いします。
今回は科学系ポッドキャストのトークテーマ、地球と
The Earth。
The Earth なので、もうとりあえず地球どんな話しようかなと思ったら、まあ地球どうやって宇宙から見るんだろうっていう目線でいこうかなっていう。
地球どうやったら宇宙から見る？
まあ衛星データですよ。衛星データ、
はいはい。
だって分析したことあるんじゃなかったっけ？
得意分野ですよね。
あ、そう、
はい。
じゃあまあ俺が教えるっていう体でいくけど、一応宇宙のおじさんなんで。
まあでも宇宙から地球を見るは研究時代やってなかったか。
そうね、俺らが見てたのは宇宙から宇宙見るだから、
視点は逆か。
そうだ、今回で言うと軌道的には同じぐらいなのよ、
はいはいはい、
地球の周りのね、
軌道ね、
軌道的には
同じ。急に難しい話になったよ。大丈夫。
地球の大体こう、地球をサッカーボールに例えた時に指ポンって置くじゃん、
はいはいはい、
この爪ぐらいの高さが国際宇宙ステーションの高さぐらい、
高度 300km ぐらい
ぐらいかな。ちょっとずつ高さ違うんだけど、っていうところを回ってるような衛星たちのまあ動きがメインにはなる。
そこから地球を見たっていう話だ。
そう、
はいはい、
もうちょっと上が出てくるかもしれないけど、静止軌道とか、まあそこは一旦置いておきましょう。まあ
どっちでもいいですよ。宇宙話じゃないんで、はい、大体で。
いや、そうですよ。で今回は科学系ポッドキャストのトークテーマが、まあ、地球だったっていう話と、まあ、今回のトークテーマのホスト俺なわけで、今回は4月の二十何日かにアースデーっていうのがあるの。
へー、知らない。
地球を考えましょうみたいな。
あ、そうなんだ。
そう、そういうなんか地球環境とか、
はいはい、
そういうのをまあテーマにした日みたいなのがあって、アメリカとかだとフェスとかにもなったりするんだって。
祝日？
アメリカだと、いや違うんじゃない、
全員祝日じゃない。
あ、そういうこと建国記念日的な。46億年前から祝日ってこと。
あ、いいなそれな。まだそこまであれか、知名度上がってない。
そう、なんかあくまでその軽く聞こえると SDGs みたいな
ダメだよ SDGs で笑っちゃうな。
SDGs なんかもう茶番ですから。
違います、違います。みんなが取り組むべきもう使命ですよ。
いや、なんかわかるよそれは。でもなんかその実態みたいなんじゃん。知ってるよ、工場でどうやってゼロエミッションしてるか。排ガスをそのまんま、
うん、
あの煙突の先っちょに、
うん、
ガス溜めるやつつけて、
はいはい、
でそれをあれ出てくるんださ、 CO2 とか出てくるんじゃん、
うんうんうん、
あれをさ酸素とか水とかに分解するんだよ。そしたらゼロエミッションじゃん。
あ、その工場からは CO2 出てないよと。
そう、
なるほどね、
っていうのがあるらしい。
まあ、いろんなね抜け穴もあるんだねでもまあでも必死らしいよその業界は。みんなそのそ
ゼロにしなきゃいけないからね、減らさないといけないから、
目標をね決めてるからね。
そう、まあなんかそういうのの結果やっぱ地球温暖化とかが出てくるわけですよ、うん、
はいはい。
そんな中で宇宙からの観測ってのはめちゃめちゃ大事だよねっていうので、衛星データって最近多分めっちゃ話題になってるけど、そもそもどんな種類があるんだっていう話。
まあ確かにね、知らん。
大きく分けて2種類
ほう
あって、一つが光学衛星。
光学衛星。
もう一つがサー衛星。
サー衛星、どっちもピンとこないわ。
光学衛星は、
うん、
この後のエピソードでも、あの今度 Google マップの話するじゃん、
はいはい、
あれとかで使ってるいわゆる写真だね。
光学っていうのは
光の、
はあ、
学ぶか、
光で学ぶ、へ、
光学衛星っていうのがあって、ほうほう、それはいわゆるまあ航空写真撮るみたいな、いわゆる俺らが知ってる見たことあるような写真をそのまんま撮るような衛星が光学衛星ってやつで、まあこれの方がやっぱ直感的には理解しやすいよね、写真だし、
うん、衛星でそういうイメージ。
そうで、もう一個がサー衛星って、
サー衛星、
合成開口レーダーの略かな。
いや、サーにはならん
よ。いや、なんだっけな、忘れちゃったけど、
うん、まあ、なんかサーは英語、
サー SAR、
あー頭文字取ったよみたいな感じだ。
合成開口レーダー衛星っていうのがあって、簡単に言うと宇宙からレーザーを地面にぶつけて帰ってくる電波を見る。
あ、イルカと一緒だ。
あ、イルカだね。そうだね、イルカだ。
はいはいはい、
イルカです。
超音波みたいな子が出てね。
そうそうそうそう、
その距離を掴むみたいな。
そうだ、それでその例えばバーって光当てた時に帰ってくる光の差とかで高さが分かるっていうので、まあ表面のこう凹凸とかっていうのをつかみやすいっていう、まあ2種類があって、まあここらこれが大きくこう宇宙から地球を見る目としてはよく知られてるパターン。ちなみにどんな衛星データ使ったことあるの？
GPS のデータとか。
ああ、
それはどっちになるんだろう。
GPS は、 GPS は多分ね、電波の向きが逆なんじゃないかな。
電波の向きが逆。
あの、お前そこにいるようじゃないはずで。
はあ。
え、どっちなんだ。でも多分、俺今どこにいんの？お前ここにいるよ。ベイビーボーイ。私は高校にいるよ、みたいな。
テルマの方、それ。
え、これソルジャーの
方。あ、ソルジャーか。時代感じるな。平成やん、超。
平成の人たちに向けて喋ってる。
そうだね。
ちゃんと飯食ってるか。畜生、やっぱ言えねえ。
いいね、もうそれは。
また今度送るぜ、俺からのレター。過ぎ去った。
いいね。ガラケー同士の通信だから。
リスモ感あるよね。うん、そうね。GPS は多分、
うん、
端末側からなんかこう、
ああそうだね、
もらいに行く感じでしょ多分。
そうそうそうそう、端末と衛星で通信してとか。
そうそうそう、
で基地局挟んで三角形とかそういう話、
うん
うん、
あ、そういうのが多いのか、
うんうんうん、
っていうよりはもっとこう地球を直で見る感じの衛星かな。
なるほどね、上から見てる系の衛星の話か。
そうだね、はい、GPS ってしかもあれなんじゃない、はい、そのGPS って実際アメリカの言葉なんだよね、確か。アメリカの衛星のシステムのことを GPS っていうけど、本当はなんか違うんだよね。
GNSS みたいな。
あ、そうそうそうそう。
もうちょっと広い意味が。
バンソーコーとバンドエイドみたいな感じでしょ？
商品名か製品名かとかそういう話？
あ、そうそう。ジャンルと製品名。
製品名とか。
GPS が製品名。
そうだね。アメリカだとそうだし、ロシアだと違うとかありますね。
そうそうそう。日本も、なら位置観測のやつがあって、で、あれは基本的にはずっと日本の上を飛んでるみたいな状態で、あれを何機かやるとよりどんどん精度が上がっていくとか。
そうだね、
っていう、まあ目線のがいろいろあって、
うん、
その中でも光学衛星っていうのは、まあ、いわゆる写真を撮っていくからカメラがどんどんアップデートしていくみたいな感じなわけよ。
お
で、その中でまあこっからの時代の一番こう世の中の最先端を行くセンサーがハイパースペクトルセンサーか。
スペクトルセンサー、
そう、まあ、スペクトルって、まあ、俺らはピンとくるじゃん、
うん、物理やってました
ね。そうそうそう、簡単に言うとこう太陽の光が虹色に見えるのはあれスペクトルだよね。光をこういろんな種類に分けるみたいな。で、人間の目で見える光っていうのは赤から紫まであって、で、赤より外側で見えない光のことを赤外線。赤より外だから。
漢字の通りね。
そう。で、紫外線、日焼けとかする紫外線も紫より外だから紫外線で、紫から赤までで、まあ人間の目だったら例えば7色ぐらいに見えるみたいな。あれ国によっては4色とかなんだよね。
そうなんだ。
そう。うんちくんだから。うんちく喋るうんちくんだから俺。そう。で、まあとにかくその光を分解するみたいなのが、ざっくりとスペクトルの話で、 今までのこう地球を観測する光学衛星って、例えば赤で見えます、紫で見えます、紫外線で見えますみたいな、そういう短い範囲を見れるいくつかの性能を持ってカメラっていうのが搭載されてた。
あー、そうなんだ。
そうとか、人間の目で見る光のまんまですとか。
はいはい、見える範囲が決まってたんだ。
そうけど、ハイパースペクトルセンサーっていう、最近日本からだとひさきってやつが打ち上がってたりするんだけど、2年前ぐらいかな、1年前か2年前ぐらい、2022年とかに3年とかに打ち上がって、それはハイパースペクトルセンサーって言って、人間の目で見える光とちょっと外側ぐらいまでをほぼ連続で分けれる。だ、例えばそいつが打ち上がって赤色の光見たいんですって言ってデータ処理したら赤の光で地球を見れるし、ちょっと赤外線寄りので見たかったらみたいなので赤外線で見れるしっていうので、こう光を連続的に分けれる衛星っていうのが生まれてきてるっていうのが最近の衛星データの傾向なの。
でもさ、それってなんでその例えば人間の目で見える範囲よりちょっと広い範囲を見たくなるの？その今までは一部の色でしか見れなかったけど広く見たい理由って何なんですか？
そもそもじゃあ人間の目で見える光だけでも、
うん、
だけでまず考えると、
うんうん、
俺ら普通にスマホで写真撮ってて満足してるけど、
うん、
じゃあ体のそのいろんな性質を見たい、例えばちょっと体の温度とかが知りたいみたいになったら、はいはい、それって温度に合わせた光の波長の情報を見るのが一番感度が良くなるから、赤っぽい方を見たくなるし、
あのサーモグラフィーみたいなやつで見たいってこと？
そう、
ほうほうほう。
とか、あとはなんかその、まあ、体の中だったらむずいけど、なんかちょっと紫色っぽい光当てるとシミとか浮き出たりするじゃん、
うんうん、
ああいうのって紫色の情報を取ってるからそういうのが見えたりするし、
じゃあ紫外線量とか見たかったら紫側の色のなんか波長のところで見てあげると、
そうそう
そう、今すげえ紫外線多いなとかそういうのが見れるってこと？
けど俺らがスマホで写真撮ってもそれらが全部同じ状態で入ってきてるから切り分けれんみたいな話になってくるじゃん。でそれをなら、まず連続のそういういろんな光まとめた写真でも撮れるし、その後分けれるっていうのも特徴
なの。ああ、なるほどね。じゃあめっちゃ効率的にいろんな情報が見れるようになったってこと？
そう。
ああ、それは有用だね。
で今回の地球のテーマとかに合わせようとすると、
うん、
例えば CO2 の量とか、
はいはい、
っていうので反応する光があったりとか。
そうなんだ。
あとあの木、森林、森林の情報を得るために、まあ普通にパッと見でも緑なんだけど、あの木とか土とかが反射しやすい光としにくい光っていうのがあるから、それに合わせた波長で見ると地球上の森林の量とかも分かるわけ。
緑の色がみんな違うみたいな感じ？
そうそうそうそう。
何色あるんですか？
100色あるね。
早いな。
太陽からの光がやっぱ反射して写真で撮るわけじゃん。でその反射する光が太陽の光を全部コンクリートも土も木も平等に反射するんじゃなくて、コンクリートはこういう光を反射しやすいみたいな。だから照り返しとか強いじゃん、コンクリって。けど土とかって多分そういうの吸収しやすくて、逆に反射しやすい光があるみたいな。っていうので場所によって違う光を見たりとか、そういう選択をしていくことでいろんな角度で地球を観察できるっていう衛星が今主流になり始めてる。
すごいね、いろんな用途に。
そうそうそうそう。今までだとやっぱ値段が高くて運用コストもかかるし回収ができないから全然ダメだったんだけど、まあ、データ分析の能力も高くなって衛星を作る価格も下がってきて、でそういうこう応用の地盤が増えてきたし、コストも下がってきたから、そういう高性能のハイパースペクトルセンサーっていうのが打ち上げられるようになってきた。
しかも1回で上げられるからコスパもいいんだ。
まあでもコスパで言うとなんか微妙なところ、やっぱり最近はちっちゃい人工衛星をたくさん打ち上げていろんな仕事させるっていうのが出てきてるから、 一概にいいとは言えないんだけど、まあでも比較的こう元を取れるような算段はつき始めてたりする。
まあでも技術の進歩でできるようになったってのはすごい話ですよね。
そうね。でだからこれ他にどういうのに使えるかで言うと、
うん、
南極の氷の量とかを宇宙から観察するっていうのもハイパースペクトルセンサーじゃなくても光学衛星とかでやっぱできたりするんだよね。それって結局南極の氷の情報って結構まあ飛行機ちょっと飛ばしたりとか現地調達して調べるとかするんだけど、宇宙にあれば例えば地球の周りを90分とかで一周できますってなったら定期的にそこの場所を観測できたりとか、そういう GPS みたいに静止軌道から、まあ、ある程度見れるものを見ようとしたりするとその定点観測とかもできるし、うん、っていうので宇宙から見ることのメリットっていうのもあるんだね。
ああ、そっか。じゃあそれこそそのあと日光後のエピソードとかで喋るそのモンゴルの上
喋ったね
の地図ってあんまり撮れないって話してたじゃないですか、うん、その飛行機がモンゴル上空はあのエベレストがあるから、
うん、
ちょっと危ないからあんまり飛ばないみたいな、そういう時も衛星のデータを使えば、まあ、そういうリスクがないからモンゴル上空もデータ取れるよねとか、そういう
できるはず。衛星データは多分ちょっと高いから Google が買ってないっていう可能性もあるけど、できると思うよ。だって俺とかタッちゃんもそうだ、宇宙ステーションのさ装置の運用とかずっとやっててさ、90分で地球一周するから1日で何周だっけ、 18?16? で回ってると。であの時ってさ地球の周りぐるぐる回ってる軌道ってちょっとずつずれていくからいろんなとこ通るじゃん。だから1日に1回絶対モンゴル上空も通ってるわけよ。であの軌道とかを考えると衛星データ使ったら多分モンゴルの土地の情報とかはまあ比較的取れるはず。飛行機はあんま通らないけど。
なるほどね。
っていうのでなんか宇宙からの目で見るっていう意味も結構ある。
できないことができるようになるんですね。
そうそうそう。でしかも例えば合成開口レーダーとかの、
うん、
あのもう一個の方、光学衛星じゃない方の
さあね、
さああれのめっちゃ面白い使い方が、あの石油の値段をそれで調べれるみたいな。
値段？
そう、石油の貯蔵庫って石油ってめっちゃ掘ってさ出てくるわけじゃん、
うん、
でそれをタンクの中に入れとくんだけど、うん、そこに直射日光が当たんないように蓋がされてるのよ。けどその石油タンクの蓋っていわゆる固定の蓋じゃなくて石油の表面にピトって置いてあるみたいな、ハスの花みたいな感じで。で置いてあって石油の埋蔵量に合わせて上下する。で上からサー衛星で撮るじゃん。サー衛星で撮るとその高さが分かったりするとか、
うんうん、
っていうのも確かあったはず。
なるほどね。それで今の貯蔵量みたいなところが、まあ、計算で出せるのか。
そうそうそう。どっちだったっけな、光学衛星だったっけな、
すごい
写真撮って見える影の角度で見るっていうパターンもあった気がする。どっちだったっけな、なんかそういうのも使えるんだよとかっていうのをなんかね聞いたことがあるね。
過去にでもそのダムの貯水量を数センチメートルレベルで、
うんうん、
衛星のデータ使ってその検出するというか。
ああ、だからそれと多分ね比較的似てると思う。
っていうのもやったことあって。そうなんだ。そういうのも衛星データのなんか活用のなんか方法としてありですよね。
あると思うね。まあだからその水の表面にブイみたいなの乗っけといて、うん、そのセンサーで高さ測るっていうのも多分衛星データと組み合わせたりできたりすると思うし、うんうん、まあなんかこう地球環境っていうでかい範囲を見るときに衛星データの活用っていうのがめっちゃしやすいっていうのは、まあ、一個ありそうっていう、う
ん、でそれってあれですよね、そのなんか地球上にセンサーとかを置いてやるよりも災害とかのリスクも少ないし、
そうだね、
メンテナンスコストも、まあ、宇宙に置くコストもあるけれど、なんかこう人が介さずに常に回っててくれるみたいなところで、まあ、メリットもありますもんね。
一種こうサンプリングバイアスがないみたいな、
うんうん、
結構ポイントとしてはでかいから、衛星データの活用はね多分これからどんどん伸びてくるんじゃないかなっていう。
そこにはやっぱりそのデータを扱える人材っていうのも大事ですね。
そうね、増、うん、いけるわけでしょ。
そうですね。
俺もちょっとね一時期ちょっとずつ勉強はしてたけど、やっぱもうちょっとプロフェッショナルにはなっておきたいかな。
結構衛星のデータって扱うにはこのなんか衛星のデータだからこその結構難しさというか
あるんだよね。
マイニングデータの前処理みたいな難しさがめちゃめちゃあって、ここはね専門家じゃなきゃまだ太刀打ちできないところなのかなと思いますね。
でも逆に AI とかで解決できる部分ある気がしてて、
うん、確かに
ちょっとそこポイントなんじゃないかなっていう、うんうん、LLM おじさんは考えております。
まあロジック自体はあるものだからそこを読み解ける LLM があればすぐですね。
そう、
確かに確かに。
ちょっと未来切り開いていきましょうか。
楽しみにしてます、
はい、ということで今回は科学系ポッドキャストのトークテーマ地球っていう話でね、
はい、
地球を見る目の話を、
うん、
まあ、データの種類こんなのあるよっていうのを紹介させていただきました。
面白かったですね。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメント寄せください。ではまた、
バイバーイ。